はい、緊張しております。前半部分ですね、とんぷこさんに抽象的な話をしていただいたと思うんですけど、私は具体的な話をさせていただきます。ただ結構矛盾するところがあると思いますので、それをちょっと分けて、まあ、なんていうか、事実は事実で受け止めていただいたりとか、自分なりに何か得るものがあれば嬉しいかなと。せっかくその貴重な時間いただいているので、逐次質問とかあったら、お願いします。はい、まず自己紹介からね、改めて始めさせていただくんですが、もうざっくり私はですね、名前は橋本大輝、まあ、大きい季節と書いてひろきというふうに読みます。ちょっと珍しいかなと思います。ひろきですね、はい、でざっくりもう書いてあるんですけども、私は少林寺拳法、自衛隊、そして今 FP って形で、この3要素でこの23年間の人生はだいぶ片付いちゃうのかなと思うんですけども、最近行けてないです。2週間に1回ぐらいしか行けてなくて、ちょっと修行不足なんですけどね。はい、まあ、本当にとみこさんとは3年ほど前からお付き合いさせていただきまして、この度こういうセミナーにお招きいただいて本当にありがとうございます。ちょっとお手柔らかにお願いします。はい、はい、まずですね、 FP、 私今現在ファイナンシャルプランナーという職業をやらせていただいているんですが、何かというと、まあ、お金、暮らしに関する専門家ですね。まあ、日本では知名度がすごくまだまだ低いのかなと思うんですが、まあ、FP 資格だったりとか、徐々に、その資格自体は取得者が増えてきてまして、少しずつであるんですが知名度が上がってきているのかなと思います。ただ AI とかこれからできて FP の人口も逆に減っていく可能性もありますよね。はい、ただ日本ではそうなんですが、アメリカでは、まあ、家計のホームドクターと呼ばれてまして、まあ、お医者さんだったり、弁護士さんだったり、それぐらい、それと同じぐらいですね、知名度がありまして、まあ、家庭に、すごく身近なお仕事というふうになっています。はい、でやる内容についてですね、実際にその資格勉強するときもこの6つの分野を、について幅広く知識をつけた方が FP、 ファイナンシャルプランナーというふうに呼ばれます。まあ、FP というのもたくさんあるので専門分野とかそれぞれあると思うんですよね。私の場合だと特にライフプランニングとリスク管理、まあ、保険の分野ですね、この2つを、専門としてやらせていただいているのかなと。あとは、まあ、転職ですかね、転職サポートというのもかなり力を入れてやっております。その理由についてはまた後で。はい、あれ最近映画で銀魂見たことある人いらっしゃいますか？ありがとうございます。はい、神楽役の神奈さん、あれ親戚と言いたいんですけど実はないんですけどね、親戚だったらいいなって、はい、それだけの話なんですけど。はい、よろずや銀ちゃんってあるじゃないですか。はい、私の会社としてはよろずや金ちゃん、お金に関する何でも屋さんよろずや金ちゃんを目指してやってるんですよ実は。何の話だったの、カンナ、カンナ、カンナ、橋本カンナですよね。はい、最近好きになりました。はい、続いて FP の話は以上で、あ、スイッチ入れました。めっちゃ緊張しますね。はい、嫌いなんですけども少林寺拳法ご存知ですか？はい、何残っちゃった話なんですけどね、ご存知ですかね、本当に。じゃあ質問させていただきます。私は14年間これまで細々とやらせていただいているんですが、少林寺拳法の発祥の地、発祥というかどこか知ってますか、ご存知ですか？国単位で大丈夫です。
中国。
中国、はい、中国ですね。あとは、はい、
正解じゃ
ない。はい、あとはないですか？中国以外ないですか？やっぱり皆さん、
日本、
日本正解です。少林寺拳法の発祥の地は中国ではなく香川県なんですよ。もう今日はもう私的にはもうこれだけ覚えていただいてもだけでも、もう大満足ですね。
意外と手低いけど。
そうなんですよ、意外と、はい、もうトリビアで見た時本当びっくりしてしまって、そんなに知らないんだと思って皆さん、あれ、ここはか すごい絵汚いですけど、香川の香川県に総本山って形で、まあ、でっかい道場がありまして、あの皆さんここで香川に行って練習したりするんですよね。
はい、
香川県なんです。
はい
はい、あとざっくり、はい、1994年1月に北海道の恵庭市に生まれました。はい、北海道ですね。恵庭市ってご存知ですか？わかんないですか？恵庭市といえばですね、知ってますか？ヒカプー。え、知らないですか？
誰でも俺しか知らない。
知らないですよね。あの隣にいるピンク色の髪の女性が、あの恵庭市出身の今芸能界で頑張ってる方なんですけども、ヒカプーですね。ちょっと覚えていただければな。多分そのうち売れっ子になってくると思います。本当に結構徐々にテレビ出てきてるんですよ。この間その中井の窓みたいな、はい、出てまして、ちょっとまあ恵庭市、同じ恵庭市としてちょっと応援してますね。頑張ってほしいなと。
はい、
ヒカプーでした。はい、でここからちょっと自衛隊になってくるんですけども、まあ、少林寺拳法を10歳ぐらいで始めまして、少林寺拳法のその道場の先生から自衛隊の高校があるぞと、もう自衛隊の出身の方だったんですよね。で、あの勧められて、あ、お金がもらえる、高校行きながら、なおかつ少林寺拳法部がある、少林寺もできるみたいな、そういう安易な理由でもう高校から陸上自衛隊に入隊したんですね。はい、これが良かったのか悪かったのかは分かんないですけど、来てよかったんだなというふうに思ってます。はい、15歳で自衛隊に入隊しました。一応高校ですね。はい、でそのままといいますか、あの自衛隊の道を進んで、あの3年後に防衛大学校に進学しまして、自衛隊の大学バージョンですね。はい、でどっかのタイミングで、まあ、意識変わりまして自衛隊を卒業して今 FP 事務所を設立していると。なので私本当に高校大学と国にすごい育てていただいたんですけども、あの多分防衛省からは相当なんていうか、税金を無駄にしたっていうふうに言われて怒られちゃうかもしれないんですけども、はい、こういう流れで今まで生きてきております。はい、じゃあなんでその自衛隊から突然その FP という仕事をしたいなと思ったのかっていう話なんですが、ちょっとまあ最後に自己紹介です。もうこれで最後です。はい、少し真面目な話をさせていただくんですが、まあ、私の信念に先輩の死を無駄にしたくないというのが常にあります。これはですね、あの高校の時にお世話になってた先輩が、まあ、大学も同じ大学進まれてずっと仲良くさせてもらったんですけども、ある時、大学の時に自殺をしてしまったんですね。はい、それが私にとってすごく、まあ、人生の分岐点というか、一回その精神的に病気にもなってしまって実家に帰って、まあ、3週間ぐらい休みいただいていろいろ考えたりする機会もあったんですけども、常に先輩の死を無駄にしたくないなって思いがずっとあったんですよね、悶々としている中。はい、じゃあその具体的にどうしていけばいいのかなっていう、ね、まあ、先輩の死を無駄にしたくない、その信念を達成するにはどうすればいいのかで探していきました。まずはその先輩のがなぜ亡くなっていたかを調べていったんですね。そうすると、まあ、いろんな理由がもちろんあるんですが、一番大きな理由に家庭の貧困問題っていうのがあったんですよね。はい、先輩は電車が大好きで、はい、電車が大好きで、もう私もいつも冗談交じりで、あの自衛官幹部になって、まあ、35歳ぐらい退職して京急の車掌さんになるのが夢なんだみたいな、まあ、冗談っぽくも本気にもくるぐらい、まあ、おっしゃってたんですけども、あの残念ながら皮肉にも電車の方に飛び込む形になってしまって、本当に無念な死だなと思うんですけども、まあお母さんの周りにね、お会いしに行ってお別れのさせていただいて、まあ、真相を聞いたんですよね。そしたらもともと高校もやっぱ普通の高校住みたいとかあったんですけども、まあ、お父さんが自衛官出身だったりとか、あと兄弟が3人で家庭的にもお金がないっていう理由から、本人はまあ自ら自衛隊の高校に住んでったんですよね。はい、それでまあ亡くならなければ本当に良かったと思うんですけども、ということで私はやっぱり高校もその自衛隊だったので、周りの同級生もすごく貧しい家庭の方多かったんですよね。はい、自分の家庭もそんな裕福とは言えなかったですし、兄弟4人5人いる家庭っていうのはいっぱい見てきて、まあ自衛隊に入ってくる方がやっぱ全般的に多いのかなと、はい、っていうのがありまして、 どうやったら自殺を減らすことができるかなって。で、私の結論が FP だったんですよね。 FP として一人一人 の、 そのライフプラン、人生計画を立てていくということをすれば、まあ、親が自分の人生に責任を持って、ライフプランを立てて、で子育てをしていく。そうすると子どもの、まあ、進路の選択肢も狭められることはないと思いますし、やっぱりいろんな家庭の問題ってお金から発生したりとかすると思うんですよね。実際にこの仕事をさせていただいていろんな家庭を見させていただくんですが、お金からやっぱ発生してる問題たくさんあるなというふうに気づきました。裕福な家庭は、裕福な家庭で育った子どもは自由な発想を得て自由な仕事をして、本当トミコさんがおっしゃったような、自分のなんかありか、いい自分に合った仕事ですかとかして印象あるんですけども、やっぱり家庭が貧しいとそういう選択肢もある程度狭められてしまう方が多いのかなというのをすごく感じました。それで私は今 FP をやらせていただいてますちょっと真面目な話だったんですけどね、はい、ということで、はい、今そのこの1年間は主に自衛隊でお世話になった方々のライフプランを達成させていただいて、まあ、身の回り の、 その今までお世話になった方に役に立つっていうことをさせていただいたんですけども、残念ながらですね、今私の名前をネットで検索するとですね、結構2チャンネルですごいことが書かれてるんですよね、はい。まあ、これもやっぱり自分の何か行いに原因があったとは思うんですけども、結構この仕事をしていると癒着との戦いがあるんですよ。やっぱり保険、これは無駄ですよねとか、保険とかをやっぱ解約していただくこととかいろいろあるんですけども、そうすると解約させられた方からやっぱ嫌がらせを受けたりとか、自衛隊で、まあ、大きなことは言えないんですけど、やっぱり癒着があるんですよ。そういうところからやっぱ攻撃を受けるというか、まあ、癒着と常に戦ってやってる仕事なのかなと。なので本当に橋本博樹って調べると、まあ、今もちょっと悲しいんですけどね、いろんなことが書かれて、でもなんだかんだその、ね、悪口といいますか、そういうのが自分の原動力にもなってたりします。負けてられないなという、はい、ちょっとお話長くなりました。はい、自己紹介以上です。はい、はい、すみません、はい、さて、ここから本題に入っていくんですが、これからその3つの構成ですね、お金の使い方、お金の守り方、三大保険。はい、なぜこの使い方、守り方と三大保険、保険についてかっていうと、まあ、自分が専門保険とライフプランをやらせていただいているというのと、まあ、自分 自身保険が大嫌いだったんですよね。それも後で話するんですが、まあ、大嫌いだったっていうのもありますし、やっぱ皆さん知らない保険についてすごい高い買い物だという認識がなかったり、はい、保険について知らないなと思うので、今日はこの3つ詳しくお伝えできればいいかなと思います。はい、でまずお金の使い方に行くんですが、トムユッコさんもおっしゃった通り、お金の稼ぎ方、使い方、あと守り方、これはもうセットだと思うんですよね。まず根本的にやっぱり稼ぎ方、まあ、ストレスをためながら、仕事をしてお金を稼いでる方ってやっぱり本当に浪費をしてしまう傾向にあると思います。まあ、稼ぎ方はもうトミコさんがおっしゃってくださったので、使い方、どっちかというと考え方といいますかね、ちょっとまあ経営的な考え方というのもお伝えしたいなと思います。はい、まあ、守り方もお伝えするんですが、そもそも守るためのお金、原資がないと守れませんので、じゃあ貯金ですね、貯金するためにも、貯金するためのお金が全くなかった意味がないです。なのでまずは使い方の部分で節約だったりとか無駄となっている部分を減らしていく、減らして無駄な部分を、守る方に、貯蓄の方に回していくっていう流れになりますね。はい、はい、じゃあお金の使い方、この右上に、テーマの方が書いてますね。これはお金の使い方について話してるんですよってことです。はい、いきなりですがちょっとワークといいますかクエスチョンさせていただきます。はい、毎週卵を2パック買いにスーパーに行きます。毎週2パックですね。はい、自宅から
食うね、
はい、そうですね2パックと、はい、
卵食うね、
食べますね。自宅から、はい、まず A スーパー、 B スーパーありまして、 A スーパーは自宅から自転車で5分、卵1パック200円でした。はい、じゃあ B スーパー、 自宅から自転車で25分卵1パック150円でした。安いですね、はい、じゃああなただったら、どちらのスーパーに行きますか。ちょっと1分ぐらい考えてみてください。そんないらない。はい、もう大丈夫ですかね。もう聞き取りました。はい、じゃあ A スーパーって方。はい、ありがとうございます。 B スーパーって方。お、じゃあ B スーパーのじゃあちょっと理由をお答えいただいてもよろしいですか。
単純に安いから
です。単純に安いから、ありがとうございます。じゃあ A スーパー、阿部さん、はい、どういった理由で A の方がいいなと思いましたか。
多少高くてもその分すぐに近場にあるので体力が使うので買いたいから。
ああ、ありがとうございます。他に何か考え方ある人いますか。はい、
時間もお金だから。
ありがとうございます。もうまさに答えが出ましたね。はい、はい、じゃあ A スーパーですね。具体的に計算していきますと、200円かける2パック買えますので合計400円かかります。で、要する時間は5分。で、 B スーパーで言いますと150円かける2パック300円、25分かかります。つまり20分多く時間をかけて100円安くなったってことですね。A と B を比較すると20分かけて100円安くなった、はい、でこれ超って書いてあるんですけど、これ長期的視野で物事を考えてみます、はい、100円安くなりました。じゃあこれを1年間、1週間で100円ですね、はい、これを1年間続けると52週ありますので、なんと5200円も節約できるんですよね。5200円。なんですよ、あの佐藤さんは1年間かけて5200円節約できるんですよね、はい、じゃあ逆に、今度は時給換算をしてみます。時間的に考えますね。時間もお金というのエネルギーですよね、はい、今回20分時間多くかけたわけですよね。で、1年間で52週ですので、トータルすると1040分多く時間を使うことになります。時間換算して 17.3 時間1年間で自転車をこき続けたってことですね、はい、これを、はい、17.3 時間を仮に別のことで、まあ、時間を使ったら、まあ、分かりやすいだと1000円、アルバイトしていただくって考えていただいて、時給1000円のアルバイト 17.3 時間したらいくらのお金が発生するかっていうと 17,300 円っていう結果ですね。まあ、これで何が言いたいかというと、まあ、ほとんどの方が A さんだったと思うので、おそらく長期的考え方、時給換算するとか、あると思うんですけども、やっぱり5200円節約したってなったとしても、まあ、1年間かかってですよね。こういう方に限って、まあ、いつも節約してるからたまには贅沢してもいいじゃんみたいな、そういう方ってやっぱいらっしゃると思うんですよ、主婦の方が。でも5200円なんかもう一回夜とかちょっと美味しいディナーしたら一瞬で終わっちゃいますよね、はい、まあ節約自体を楽しんでる、好きでやってる方はいいと思うんですけども、まあ、ストレスをためながら体力を使いながら、節約無理にされてるっていう方であれば、やっぱりこういう考え方で B、 時間的、時給換算したり長期的視野で見てみたいっていうところですね。結局本末転倒なんですよね、 A さんの場合だと、はい、じゃあこれちょっとまとめると、今のちょっと分かりづらかったと思うんでまとめますと、はい、塵は積もっても山とはならない。まあ、まあ、塵は積もっても山となるという熟語があると思うんですけども、節約においては山とならないんですね、はい、大きく3つのポイントがあります。一つ目は、まず長期的視点でお金を日頃から考えてみましょうと、はい、日々、少ない出費だとしても、それを長い目で見ると意外と大きな出費だったりします。ちょっと早口ですかね。大丈夫ですかね。大丈夫ですか、はい、なんか逐次質問あればお願いします。はい、2つ目が時給換算して 金を考えるっていうことですね。はい、で最後に節約は絶対額で考える。絶対額って分かりますかね。まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、小さいお買い物といいますかを節約節約っていうふうにやるよりは、それだとストレス溜まっちゃう方も多いので、大きな買い物の時にいかに安く買うか節約するかっていう考え方が重要だと思うんですよね。大きな買い物こそ、はい、慎重に選ばなければいけません。例えば1000円のものを500円で買うってなると単純に半額 50% オフですよね。でも絶対額っていうのは実際にじゃあ安くなった額はっていうと500円です。じゃあ 1万円のものを1割引きで買う、さっき半額でしたけど1割引きで買うと実際に1000円の割引になります。絶対額って考えると500円よりも、1割1万円の1割しかないですけど1000円安くなるわけですね。つまり大きな買い物ほどいかに、絶対額で考えて安く買うかっていうのが重要だと思います、はい。まあ理想は本当に節約が大好きで、小さなものから大きな買い物も全部、まあ、コツコツ節約していくっていうのはいいと思うんですけども、なかなかやっぱそれも続かないと思うのでストレスためがちなので、はい、楽に節約したいのであれば、絶対額で大きな買い物から考えていくといいのかなと思います。今お金の使い方ですね。はい、じゃあ続いて、はい、でお金の使い方に付随して人生で高い買い物ベスト3、先ほどかなりストックの部分で出たのでご存知かと思うんですけども、はい、じゃあ1番2番3番、1番から分かる人挙げていただけますか。あ、手挙げなくてもいいです、適当にバーッとバーッて。まあ家ですかね、まずは。はい、家ですよね人生で、まあ絶対買うとは限らないですけども、一般的に買う方が多くて大きな買い物ってなると一番は家。次に何が来ると思いますか。
次に
何が来ますかね。保険。素晴らしい、正解ですはい、まあ、車っていうイメージを持たれる方多いかと思うんですよね。実は金額的には3番目で、まあ、保険の種類によっても違うと思うんですが、2番目に高い買い物っていうのが保険というふうに言われています。目に見えない買い物ですよね、はい。じゃあ例えばですね、家とか車を買うとします。ほとんどの人が思いつき買ったりしないと思うんですけどね、ここあいいいいいいあるな買っちゃおうなんて、さすがのトモフィコさんでもないと思うんですよ。慎重にいくと思うんですよね。あとは買った後に、まあ、こだわりがありますよと、俺はこれこれこういう理由でこの家を買ったんだとか、車にしても、自分のやっぱこだわりとかいろいろ説明できると思うんですよ。家は自分の家はこれこれこうで、車はこれこれ説明できると思うんですけど、じゃ保険に関して考え方は多分一緒なんですよね。毎月ローンを組んで払うっていう、保険も毎月払ってるわけですけど、あれもローンと一緒ですよね。全く同じお金の払い方をしてるんですが、保険だけについてはやっぱり目に見えないというのもあって、皆さん自分が何に入ってるか分かんなかったりとか、はい、どれぐらいの、まあ、長い目で見た時にどれぐらいの買い物になるかっていうのをやっぱ分かってない方が多いんじゃないかなという印象をすごく受けます、はい。まあベスト3出したんですが、一般的にこれは固定費ってやっぱ言われるものですね。固定費、毎月、固定的に引かれていくもの、はい。なので先ほどの話とも共通するんですが、高い買い物ほど慎重に買うと、絶対額を見て買う、特にこの人生高い買い物のベスト3、ナンバー3ですね。で固定費の部分はいかに安く買うかっていうのが重要なのかなと思います。はい、じゃあこれ固定費なんですが、実はここでちょっと変動費、まあ、人によっては出費が毎月変わるんですけども、 このベスト3の中に入り込む要素のものがあるんですよね。実は変動期で何だと思いますか。結構まあ皆さんやられる方もいないし やられない方ももちろんいますし、それをやる方もいらっしゃいます。何だと思いますか。変動費でかなり高い買い物となり得るもの。株、それもやっぱり ありますね。一か八かとかっていう株を買ってる人とか。
変動費もなるし固定費もなる
ってこと。いや基本的には変動費です、うん、人によって毎月どれぐらいかかるかも多少前後しますし。お、近いです。はい、はい、
娯楽、
はい、まあ、ごめんなさい、酒も娯楽も正解でした。はい、はい、依存費、はい、依存費、これも多分私が勝手に作った言葉なんですけども、はい、例えば、まあ、お酒もそうですよね、タバコもそうです、あとギャンブルもそうです、風俗もそうです。はい、今挙げたやつは多分自衛隊の四種の神器というぐらいかなりあれなのかなと思うんですけど、はい、いわゆる何々依存症とかあると思うんですよね。アルコール依存症とかギャンブル依存症とかあると思うんですけど、実は長い目で見るとすごく高い買い物なんですよっていうのをちょっと具体的にしていきますね。はい、タバコを例に挙げていきます。長期的視野で考えていきます。はい、 S さんの例、これ本当に実際に聞きまして、本当に具体的な数値で出しております。これはもう本当にある数値ですね。はい、1週間でS さんは4箱吸われます。1箱460円ですので1週間で1840円、1ヶ月にすると7360円の出費になるんですね。これをもっと長期的に見ると、はい、月7360円かける12ヶ月で1年間かける、仮にそれを10年、ザラにあると思うんですよね。やっぱりニコチンがありますからやめられない。はい、私はこれをカッパエビセンの法則って名付けたんですけども、やめられない止まらないっていうのは依存費に共通すると思うんですよ。お酒だと、はい、ほどほどだったらいいと思うんですよね。ただカッパエビセンの法則になってしまうとやめられなくて、やっぱ10年とか続けて、いやこれがそのタバコを吸うことが悪いって言ってるわけじゃないんですよ。私がお伝えしたいのは、タバコをやめたいけどやめられない人、はい、お酒でも何でもそうなんですけど、はい、カッパエビセンの逆ですね。やめたいけどやめられない人はお金で長期的に考えるともしかしたらやめられるきっかけになるかもしれません。こんな大きな買い、はい、そうですね、長期的に見ると88万と3200円、10年間でタバコに支払うと。もう一つ考え方あります。時給換算して考えるんですよね。これも S さんの例です。1週間で4箱を吸われるということは1箱20本なので80本あります。で、それを7日で割るので1週間は80÷7で約12本、1日あたり12本吸う計算になるんですね、はい、でその方は1本あたり5分かけて吸われるそうです。まあ3分から7分とか変動するんですけど、大体平均して5分ぐらい。そうすると、まず1日にして1本あたり5分の12本吸ってるんで60分吸う形になるんですね。1日タバコに費やす時間が24時間中の1時間っていう感覚です、はい、を1年で考えます。365日、そして10年間って考えると365時間タバコを吸い続けてるって計算になるんですよね。単位が足りない、3650時間吸い続けてるっていう計算になります。すごいですよね。これを先ほどと同じように時給換算します。アルバイトで1000円の方だってあれば10年間で見ると365万円のお買い物になるわけです。 まあ、仮に、全国の、最低賃金ですかね、838円、今838円です。それをかけたとしても、大体300万円ぐらいのお買い物になりますという形ですね、はい、これはもうタバコだけじゃなくてお酒であったりギャンブルであったり依存しがちなものには全部共通すると思うんですが、ぜひ何か依存しているものをやめたいという方はまず長期的な視野を持って、あと時給換算して考えてみるともしかしたらやめられるきっかけになるかもしれません、はい。まあ、根本的には、まあ、依存しちゃうということは多分ストレスが溜まっちゃってるので稼ぎ方というかやっぱ働き方を変えるのが根本的な解決になると思うんですけどね、はい、こういう考え方ができますよというお話でした。あ、そうですね、トータルで先ほどの883,200円、実際にかかっているお金と時給換算を足すと453万円のお買い物ですよ、はい、なのでそうですね、例えば息子さんがですねいらっしゃる方は、まあ、17、18ぐらいでちょっとやっぱりグレてくると思うんですよ。でタバコを吸いたいなっていうのが出てくると思うんですけども、やっぱり親御さんとしてこんなにかかるんだよと、一度吸ったらやめられない、止まらなかった場合は453万何百万も買い物になるんだよっていうふうに言ってもらえれば子供がグレる方向にいかなかったりするのかなと思います、はい、はい。まあでも本当に、まあ、ほどほどであれば問題ないと思うんですけどね、やめられなくなるとちょっと怖いっていうお話でした。はい、ここまで何か質問ありますか。こういう考え方したことあるとしていますか。ちょっとなんかタバコとか、あ、ありますか。全部それですか、はい、私もやっぱり日頃からそういう感じに形になってますね。まあ、まずはですね、時給換算、ご自身の、まあ、お給料をいただいていて、なおかつ実労働時間で割って自分の時給はお金に換算するといくらなのかなっていうのをちょっと計算してみるといいと思うんですよね。自分は時給3000の男だみたいな、そうすると一つの、物差しが生まれて行動の基準が広がるのかなと思います。はい、ちょっとここでまたワークなんですが、まずご自身の、時給換算をしてもらいたいと思います。やり方については単純に1ヶ月のお給料、それぞれ違うと思うんですが、実際にもらってる額割る1ヶ月あたりどれぐらい実際に働いてるかな、まあ、休憩時間とかもあればそれを抜いていただいて、これは A さんの例なんですけども、はい、なのでちょっと数分お時間取りますので時給計算をしてみてください。ちょっと意味が分かんなかったらとしてみますか。大丈夫ですか。じゃあ、はい、ちょっと時給計算お願いします。あ、はい、すみません
。高い買い物、ね、まあ、嫌な質問があるけど、教育費と老後の費用は抜いていいんでしょうかね。
いや、あ、そうですね、それも大きいと思うんですけどもそうですよね、学校もそうですよねまあその一般的に高い買い物っていうその保険ちょっと目に見えないんですけども、物っていうふうに考えるとこの3つなのかなと、まあ、学費、教育費ってなると物っていうよりはもう本当にお金じゃないですか。ちょっとイメージがしにくいと思う、イメージ、うん、こちらの方がイメージしやすいかなと、あくまでも物っていう感じですかね。多分自衛隊さんなんかは本当に計算難しいかなと思いますね。考え方によっては24時間労働ですし、残業代とかもないですし、大体もう終わりました。大丈夫ですか。
すいません、
はい、そうですね、はい、そこも入れていただいて、正確に実際に働いてる期間ですかね。 で、それを計算していただいたら、次はちょっとこの質問に答えていただきたいなと。はい、電車に500円のビニール傘を忘れました。私もよくやるんですけど、本当に。あなたは取りに行きますか？ちなみに、まあ、終着駅、その忘れ物が届く駅までは往復20分かかります。あなたはビニール傘を取りに行くでしょうか？今までのちょっと考えてですね、時給換算してみたりとか。ですね、はい。結構時間があれだな。計算終わってないですよって方いますか？もうちょっと時間あります。やばい。大丈夫ですかね。これ書いた方がいいかな。トムコさんはいくらぐらい言えないですか？
いや、ちょっと、ね、計算できない。
あ、計算できない。あ、常に
仕事とプライベート
は。あ
ー、こっちじゃん。
こっちです。そうですよね。
少なくともビニール傘は絶対取る。往復2分でもいかないだろう。雨に濡れたくない。
あそうですね。はい、じゃあこれはあれですか、私だったら取りに行くって方いらっしゃいますか？お、皆さん取りに行かないって形で、これもあれですよね、時給換算して考えますよね。じゃあ損益分岐点といいますか、この場合何円以上の時給であれば自分は取りに行かなくていいと。何円がその分岐点になると思いますか？単純計算なんですか？1500円。はい、正解ですね、はい、私も本当によく忘れるんですけども、まあ、こういうのをちょっと日頃から多分頭で考えるようにして、場合によっては取りに行く時もあります。すぐ近いところだったら取りに行く時もありますし、まあもったいないけど新しく買ってってこともしますね。これが時給検査のお話でした。あんましっくり来ないですかね。
いやいや、来る来る。
はい、で一応お金の使い方については以上ですね、まあ、かなり具体的な、計算だったり考え方、長期的な視点で考えてみてください。時給換算してみてください。節約は絶対額で考えてください。まあ、大きくこの3点ですね。このポイントをお伝えしました。はい。では、使い方が終わりましたので、次は守り方に移らせていただきたいと思います。どっちかというとこちらの方が結構皆さん興味あるのかなと思うんですが、もう結論を申しますと、大きくこの3つ。お金を貯める3つの法則というのに名付けさせていただきました。この3つをやりましょうね。1つ目がまず3つのお財布を作ってくださいと。これは実際に財布を3つ買ってなんか小分けするとかじゃないですからね、はい、後でお伝えします。2つ目、金利を味方につける。3つ目、時間を味方につける。もう至ってシンプルだと思います。この3つですね。まあこれから話すお話をするのはフローの話になるので、ここから多分矛盾していくと思うんですけども、ね、やっぱり理想はやっぱり自己投資といいますか、自分がまあ将来、まあ、お金一文なしになったとしてもなんとかやっていけるような スキルであったり自信が身につけている状況っていうのが一番理想だと思うんですけども、じゃ実際会社員の方だったり公務員の方々だったりって考えるとなかなか理想も難しいと思うんですよね。でも日本人の国民性ですか、結構安定志向っていうのが結構あると思いますし、そういう方には意外と、まあ、不老志向にはなるんですが、こういう現実的なお話っていうのは、ためになるのかなと思います、はい、では3つの財布について解説していきます。3つの財布というのは、期間ですね、目的期間に応じて短期、中期、長期、3つに分けましょうね。でもこれなんかもうネットで調べていただけるので、Google さんでも当たり前のように、ある情報なんですが、これはもう原則だと思います、はい、短期については日常の生活費ですね、または何か、まあ、生活トラブルなどに備えて緊急予備資金として備えておくと、まあ、すぐ使えるお金になりますので一般的には銀行預金、人によってはタンス預金もあるかもしれません。すぐ使えるお金です。だいたい目安としてはですね、あの手取り収入の、まあ、2、3ヶ月分だったりとか、その人の収入によっても変わると思うんですよね。収入によってやっぱりお金の支出も違ってくると思うので、手取り収入が20万円の方であれば、まあ、大体50万円前後ぐらいは最低でも銀行預金に預けてくださいというふうにアドバイスさせていただいています。はい、はい、次は中期ですね。その前にまず短期、中期、長期ってなっていくんですが、右に行けば行くほど金利が高くなっていく傾向にあります。右に行けば行くほどハイリスク、ハイリターンというイメージです、はい、で中期、これは使い道は2年から15年スパンで使うようなお金です、はい、こちらに教育資金のためのお金だったりとか、車、電化製品もやっぱ結構なお買い物になりますよね。あとは、家を買いたいという方であれば頭金をなるべく、貯めたいという方も中期になると思います。人によってはもしかしたら老後に家を買うという方も いらっしゃるかもしれませんので、場合によっては長期になるかもしれません、はい、で長期、これは15年超ですね、15年を超えていくようなお金です。目的は老後資金だったりとか、まあ、お葬儀代として貯めていくようなお金です、はい、で重要なのはこの短期、中期、長期、バランスが重要だと思います、はい、ほとんどの人が銀行預金、短期預金に貯金をしているっていう状況は大いにあると思うんですけども、トンピコさんもおっしゃった通り貯金は悪だと、はい、っていうのは短期に全部預けていて、お金が死んでいるっていう状況ですよね。じゃなくてお金を生かすために中期長期にも分配させましょうということです、まあ、そのバランスは人によってやっぱ収入によっても違ってくると思うので一概には言えないんですが、とりあえず短期だけとかではなくて短期中期長期バランスよく、逆に老後が心配すぎてだから老後のためにだけお金を貯めるんだっていうのも良くないんですよ。なんでかというと15年後に15年以降に下ろすようなお金のはずなのに、5年10年とか短期間で解約してしまうと、短期間でやめてしまうとマイナスになってしまうリスクがあるんですよね。短期、中期、長期、期間が長くなくなればなるほどハイリスク、ハイリターンになっていくといった感じです。よし、じゃあちょっとここから具体的に、あ、もう大丈夫です。パワーポイントです。はい、じゃあ 短期、中期、長期って何なんだって話になるんですが、金融機関の話をさせていただきます。
はい。
金融機関の話をさせていただきます。実は日本だろうが世界だろうが共通して金融機関というのは3つしかあります。三大金融機関。どのようなものがあると思いますか？金融機関。3つですね。お金をにまつわる金融機関です。お金を扱う会社といいますか、組織。まあ、一つは出てきますよね。
銀行、
はい。
銀行は金融機関ですよね。
あと二つ、何があると思いますか。
ここからちょっと難しい感じです。あれ、銀行ですか。
券会社。
おお、
珍しい。
意外とここは当たらない感じですよね。保険会社も金融機関です。
さらとあと
証券会社もあります。この3つの金融機関がありますね。じゃあ先ほど金利を味方につけるとお伝えしたんですが、皆さん銀行にお金を預けていると思うんですが、利息ってつきますよね。今銀行の利息、まあ、金利ですね、何パーセントぐらいご存知ですか。さっき言ってたんですけどね、0.001%。もちろんこれは銀行で違うんですが、イオン銀行だと金利高いですよね。じゃあ仮に100万円を銀行に預けるとします。これって1年間にいくら増えるでしょうか。思いきやですよ。実は税金がここから引かれますので、後で詳しい話するんですが、まあ、約8円ぐらい、実はですね、まあ、お金を守る税金の、ま、税金から守るって話をここからしてますね。でその前にですね、まあ、金融機関にお金を預けると、まあ、少しでもお金が増えていくって形なんですが、お金の増え方には2つあるんですよね。単利と複利っていうものが存在します。もう本当に基本的なことなのでご存知のことばかりだと思うんですが、一応お伝えさせていただくと、はい、単利の場合100万円を10年間銀行に預けていました。1年間で増えるのは1年後100万と10円ですね。1年目、はい、プラス10円でした。ちょっと税金なんとかカットしますね。じゃあ次2年目、2年目だというと単利の場合は預けた100万円に対してまた 0.001% で増えてきますので、10円増えて100万と20円になっています。じゃあ10年間でってなるといくらですか。10年後に100万と字が来てない。1年目は1年後には100万と10円になります。2年目には100万と20円になります。10年後にはいくらになってますか。はい、100万と。これが単利なんですよね。なので毎年毎年一定額が増えていきます。
これは担任です。で続いて福利。福利はと言いますと100万円を預けます。また1年後に100万と10円になります。で次はこの1年後に増えたお金に 0.001% かかりますので100万と20円になるんですね。100万と、何千の話だ。ごめんなさい、分かりづらい。 1% でしょ、低い 1% ですると1年後に101万円になるんです。101万円、皆さんに結構変わりました。金利が 1% だったので、2年目はというと101万円に対して 1% で運用されますので102万と1000円になります。じゃあ10年後はというと110万と4622円になります。これが福利です。単入前だと10年後は110万円でした。この違いですね。単入だと毎年一定額増えていきますが、福利については増えた額に対してさらに金利がかかっているので、お金がお金を増やしていくという現象が起こります。なので基本的にお金を貯めるという方は複利ですね、複利を使ってお金を増やしていく、つまりお金の力を借りる、お金と友達になるというか、お金と恋人になる、もしくは共働きをする、自分だけじゃなくてお金に同時に働いてもらうということですね。これが福利です。
え、ありがとう
ですよね、やばい
やばいよ、
そう
やばいやばい、
はい、これが他人と福利の話でした。はい、でちょっと三大金融機関に戻るんですが、保険会社の金利はいくらぐらいだと思いますか。保険会社じゃ証券会社だと、主力的な商品で金利を計算したいと思います。まあ、結論言いますと 0.25% の金利、金利というとあるんですけど正確には予定利率と言います。 3% 大きくこの2つですね、ぐらい違いなと思うんですけども、円建て、外貨建てだいぶ金利が分かれています。円建てっていうのは日本の国債ですね、円で運用している保険証券です。外貨建てっていうのは、まあ、米ドルだったり、豪ドル、オーストラリアですねだったり、外貨で運用している商品になります。それぞれのメリットとは持ち上がりますね。まあ、保険といってもいろんなものがあるので、今挙げた2つは貯蓄性のある保険については大きくこの2つに分かれますよっていう形ですね。じゃあ証券会社はって言いますと、代表的な商品で投資信託っていうのを挙げさせていただきます。金利が 3% か 5%、 これについては絶対にこのパーセンテージ約束してるわけじゃないので、もしかしたらマイナスになるかもしれないですし 5% 以上になるかもしれないです。まあ、一般的には 3% ぐらいで考えていただければと思います。で、3つの金融機関が揃いました。それぞれの税金を考えていきます。銀行にお金を預けているときですね、源泉分離課税といいまして、源泉分離課税といいまして100万円預けて 10万円増えました。あ、10万円100万と10円増えました。でも10円に実は 20.315% の税金がかかります。ここではちょっと、簡略して 20% というのを使いますね。ちょっと計算楽になる。で、100万と8円ですね。源泉分離課税というのがかかるんです。じゃあ保険の直接なの、保険で預けた場合は一時所得という扱いになります。これはですね、あの控除の式があるんですが、例えば1年間で 3% で103万円増えました。3万円増えて103万円になりました。引く実際に、まあ、払った額と言いますか、かけた額は100万円です。まず引きます。マイナス一時所得の基礎控除がありまして50万円、まあ、この時点でもマイナスになってますね。つまり、まあ、非課税になるわけです。こういう式もあります。一時所得、証券会社はと言いますと、これはですね、ちょっと時間ないから、今回ちょっとイデコ確定拠出年金の話をさせていただこうと思うんですけども、ちょっと次回半分ですね。イデコというものが存在します。年金制度の一つなんですが、国が2002年からスタートさせてまして、ただなかなか知名度はなかったと思います。で、今年の2017年1月から一気に改正、法改正がありまして、ちょっと有名になりました。今までだと主婦や公務員の方はイデコという年金制度を使うことはできなかったんですが、今年の1月からほぼ全国民に開放されました、はい、これを使うと増えた分非課税です。つまり銀行に預けてると源泉分離課税というのがかかってます。 20% です。大きいですよね。保険会社だと一時所得という扱いになるので、この場合はまあ非課税になるんですが、源泉分離課税よりも節税を図ることができる。証券会社で特に投資信託を買うとなるときにイデコ開設した場合は運用益については全額非課税、税金がかからないということになります。イデコはちょっと確かに開設した方がいいと思います。というところなので、実は単純に、銀行に預けるとかではなくて、やっぱりお金を守る税金も考えなきゃいけないですね。税金から守るという点でも銀行だけじゃなくて保険を活用したりとかイデコを活用したりとかっていうのをしていってほしいんですね。はい、ですね。これがお金の守り方。そのままこれ当てはめることになります。短期、先ほどの短期、中期、長期。保険会社というのは投資信託という金融商品が長期になっていますが、なのでお金をですね、銀行だけの短期に預けるのではなくて長期運用で投資信託、無理がない程度に預けていったりとか、はい、中期保険も、まあ、円建て買い方でそれぞれメリットデメリットがあります。自分に合った方を選んで活用してみたりとか、そういった方法があります。はい、ここまで質問はありますか？多分質問だらけだと思うんですけど。大丈夫ですか？
何分？6時が最後で、何分で最後に終わるんですか？
6時に終わらない
と終わればいいですね、完全に。 わかりました。じゃあ質問ないですか、本当に。
あ、すみません。
はい、お願いします。
郵便局というのは銀行になるんですか。はい、
郵便局もそうですね、短期のところになります。
あ、
ただ郵便局でも保険を扱ってたりもするので、
保険とか投資信託も扱っているので全部ない。
まあそうですね、はい。まあちょっとこの場合ちょっと主力的な商品、証券会社の主力的な商品で投資信託ってちょっと挨拶していただいてますけども、郵便局でも保険だったり投資信託っていうのは販売してます。
分散しなくてはいいの？
はい、
分散。
分散されるのは、
銀行、ゆうちょ保険、ゆうちょ投資信託だったら、ゆうちょが潰れたら金なくならない。
そうですね、そもそもゆうちょとか銀行とかってなると、投資信託ってどこで買うかによってもやっぱり手数料が違うんですよね。銀行を通して買う、もしくは郵便局で買うってなると、その分人件費かかってるので一般的には高く買うことになっちゃうんですよ。証券会社だったらネット証券を活用して人件費なるべくカットしてとか、まあ、いろんな手段があるんですけど、やばいね、保険のこと全然伝えてなかったですねっていう概要ですね、はい、こんな感じになります。金利を味方につけるっていうのがこういうことですね。うまく金融商品を活用して、ただこっちに行けば行くほどハイリスクハイリターン、その分リスクを取ることになるので、ちょっと今回具体的な話はできなかったが、こんなイメージです。とりあえず時間あってます。最後にちょっと保険についてお伝えさせていただくんですが、先ほどなぜ保険嫌いだったかというと、15歳で、まあ、自衛隊の高校に入ったんですが、当時私は、こういうようなお買い物をしていました。
はい、モゼの人死んだな。
え、死んだ。
あ、
これですね、はい、15歳で、はい、6000万円の死亡証をかけてたんですね、はい、これはですね、もう入った瞬間に、団体の保険というのがありまして、特に説明を受けるわけでもなく、とりあえず全額万口入りなさいというふうに指導されまして、15歳の時はみんなこれを入ってました。まあ、これをどう思うかですよね。独身の15歳の少年にこんなに死亡者がいるのかって話になると思うんですけども、こういうのがあったんですよね。平気で何の説明もなく、ほぼ半強制で入ってまして、次の日1万円の保険料を払ってましたっていうのがあって、すごく保険に対して不信を抱いたんですよね。それに気づいたのが大学帰ってからでした。なので3年間ずっと毎月1万円ずつっていうのがあります。
すみません、でも自衛隊員の方は危険と隣り合わせですよね。
そうですね、まあ、統計学上、その働いてるうちに最初早いの55歳とかですけど、なかなかだったら 5% ぐらいですね。
5% ぐらいです、
うん、であれなんですよね、そもそもその家庭を持ったら別だと思うんですけども、独身の方で6000万死亡保障があって、まあ家族が残された遺族が喜ばないか喜ぶかって言われたら、もしかしたら喜ぶかもしれないですけど、こんなんいらないですよね。そこの葬儀代ぐらいしかお金かかないので、6000万の壮大な葬儀でやるっていう話じゃないですしっていう話なんですよ。つまり必要な分だけ入ればいい、保険は、はい、最低限でいいと思う。ただ、おそらくほとんどの方がこういう仕組みも何も理解せずに、はい、保険に入ってらっしゃるんじゃないかなと思います。なのでちょっと保険の基本的な大枠をちょっとお伝えしますね。三大保険をお伝えします。大きく分類すると3つしかありませんよっていう感じです。1つは定期保険というのが、まずは養老保険というのがあります。2つ目に終身保険というのがあります。この3つに分類することができます。じゃあ図で書いてますね。定期保険というのは期間が定められています。
30歳から60歳まで例えば1000万円の死亡者を用意しますよって感じです。じゃあ60歳保険の払い込みました。この期間ずっと保険の払い込みです。じゃあ61歳になったらどうなるかというと保証は特にないです。これが定期保険です。続いて養老保険、同じ1000万円の死亡保証があるとします。これは生死混合保険と言われるんですが、30歳から60歳の間に万が一亡くなった場合は1000万円の死亡保障が必要になりますよ。じゃあ60歳無事に生存されました、生きた場合は、生きた場合も1000万円を受け取るという意味です。万が一の場合にも備えることがある。万が一30歳から60歳で亡くなったとしても1000万、自分が生存した時も1000万円の消費が多いというイメージです。で最後の3つが終身保険です。図で表すとこんな感じです。30歳から60歳までで保険料を払い終えます。で60歳以降は定期保険です。保証が終わってますけども、一生涯続きます。これが終身保険です。漢字の通りですね、終身保険ってなります。それぞれ全部メリットデメリットあるんですよね。保険料的にはこれはある保険の人例なんですけども、定期保険どういうイメージにしますかね。1000万円の死亡保障、手厚く受けられるけども60歳になったらもう一切戻ってこないんですね。つまり全額掛け捨てなんですね。デメリットは掛け捨てです。じゃあメリットはっていうと安いんですね。掛け金が他と比べると圧倒的に安いです。養老保険はですね、かなり高いですよね。保険が1万円です。ただ万が一のためにも備えることができるし、生存した場合も60歳の時に貯蓄として、満期保険金というものを受け取ることができる。これが養老保険です。終身保険はといいますと保証は一生涯続きます。保険料的には定期保険と養老保険の間ぐらいです。そういった3種類に大きく分かれます。でよくいろんな保険ありますけど、医療保険とか医療保険とかがん保険とかいろいろありますよね。学資保険とか、これはもう基本的にこの3分野どれかに入りまして、目的に応じてちょっと呼び方が変わってるだけっていうイメージです。こっちは死亡保障のメインの話してましたけど、入院もしくは手術に備えたら医療保険です。でも医療保険にしても途中で保障が終わっちゃう提供権タイプもあれば、一生涯保障がつく終身保障もあるんですよね。もしくは、なんですか、掛け捨てなので戻ってくる医療保険っていうのもあります。実は世の中のいろんな呼び方だと思うんですけど、大体この3つに集約されるっていうこと。まあ大事なのは、自分が今保険を入ってらっしゃる方だったら何の保険に入っているのか、じゃあその入っている保険は自分にとってベストな保証額なのか、無駄はないのか。そもそも保険は必要なのかっていう話になってますし、いろいろ考えることがあります。まあこの参加してくださった中にも死亡保障の保険に入っている方もいらっしゃると思うんですが、 もし定期保険を考えている方がいらっしゃったら、こういうのをお勧めします。定期保険、一般的に四角なんですね。よく貯金は三角、保険は四角っていうふうに言います。貯金はもうコツコツ貯めていって増やすしかないけど、保険については入った瞬間から箱型で保証が用意されている。1000万の死亡保証が仮に1ヶ月分しか保険払ってなくたとしても遺族に1000万の死亡保証が行く。こうやってもういいじゃんと思うと思うんですけども、逆転の発想をするとずっと1000万死亡保障かけてるんですね。じゃあ実際に自分たちの生活に落としてみて、例えば子供が、ごめんなさい、30歳の時にお子さんが0歳で生まれましたとします。お子さん1人、配偶者1人という形でね、考えた時に30歳の時点で一家の大黒柱、お父さんかお母さん亡くなったとしたら、必要な額ってピークなんですよね。でここの必要額が3000万とします。定期保険の場合はずっと3000万とします。60歳でも成長してます。お子さんが成長して20年後20歳となった時に、ご主人は50歳、お子さんは20歳、こんなに3000万の死亡者いりますかっていう話になるんですよ。単純に考えて、もう20年養育費払ってますから、残り必要な養育費というのは2年分しかあります。なおかつ奥様の生活費、遺族生活費についても30歳の時でも50歳圧倒的に少なくなります。つまり保証というのはだんだんと逆三角形で減っていくべきなんですよね。べきって言い方は分かりですね。した方が無駄がないんじゃないでしょうか。本来その定期で資格いうことにしてた方は収入保証保険というのがありますので、こういう無駄を減らす定期保険に切り替えて、じゃあこの余った部分を貯蓄に回しましょうねといったことができるんですよね。まあ、いろんな保険があるんですよね。だから本当に大事なのはしっかりと、先ほども申しましたが2番目に高い買い物なので、慎重に選んで仕組みを理解して、なんで自分がこの保険に入ったのか、そこまで落とし込んで買い物、保険という買い物をしていただければいいのかなと思いますね。
はい、キーがいい、キーがいい
ということで、
いい
と思いますね。はい、
まあ、まあ保険についてはじゃあ、ね、後で、はい、俺とひろき君の音声のことでプレゼントしましょう。
あ、そうですね。
これ保険はね、大学時代保険法を勉強してたんで、保険に関してはうるさいんですよ。保険が専門なんですよ。で保険ってすごい難しくて、わざと難しくしてるんですよ。
そうですね。
要するに、いっぱいお金巻き上げたいんで、わざとで分かりにくくして、まあ、シンプルに説明すればいいものの、わざと難しい単語を使い、ね、この三角形は分からないこと言い出すんですよ。みんな今日優しいんであんまり言わなかったですけど、ひろき君は医療保険とかは一時あんまりいらないんじゃないかみたいな意見もちょっと持って
きます。まあ、そうですね、その人によってやっぱ考え違うと思うんですけど、
うん、もちろんね、人の収入とか、
はい、収入によってもやっぱり
病気の具合によっても違うと思いますけど、はい、体調とか何年もかんでも保険に入っときゃいいっていうもんでもない。でひろき君がここでまあいろいろ言ってくれたんですけど、まあそれをまとめて総じて言うんだったら、皆さんに何をしてほしいのかっていうと、トレードオフって感覚を身につけてほしいんですよね。聞いたことないかもしれないですけど、聞いたことありますかね、トレードオフ。野球のトレードって言いますよね。野球とかサッカートレードしました、選手と選手を、あると思うんですけど、あのトレードと同じトレードで、例えば橋本裕樹外野手、
外野手
アキレス腱1回切っててあんまり走れない
使えないですね
使えない金選手を4000万円で巨人に放出した。巨人は4000万円払って広津君を買ったっていう。これなんで買ったかっていうと、巨人は妥当だから4000万なら買ってもいいかと思ったから買ったっていうのがトレードなんですよね。もしくは人と人の交換の場合もありますけど、まあまあ金銭交換もありますよね。で、大事なのはこの世は全てトレードオフなんだっていう感覚なんですよ。要するに何かをやれば何かを捨てることになる、全部はゲットできないんです。要するにさっき言ってたように、自転車で20分かけて25分かけて卵を買いに行く、そうすると、1パック50円あたりの安さっていうものをゲットできる。その代わりに時間、20分という時間をトレードしているってことですよね。100円か2つあるから、100円を取るか1時間を取るかっていうトレードオフが行われてるんですよね。だからこれってあらゆる場面で行われていて、このトレードオフっていう感覚を常に持っておいた方がいいですよ。自分は今これトレードして本当にいいのか正しいのか、損してないのか、バカみたいなことしてるんじゃないのかっていうことを常に持っているっていうのは一個大事なんです。
そう
ですかね。
はい。ちょっと時間配分見せました。自己紹介ばっかりしちゃった。
キャップが一番頭に入ってる
よね。ダメですね。本当に。
そう。
まあちょっと本当にあの概要しかお伝えできなかったので、
まあ、もし何かあれば、まあ、個別にあればすごい難しいんですけど、一人一人状況が違うので、そうですね、お金の話は。まあ、このトレードオフっていう感覚を身につけてもらうっていうのは一個すごい大事なこと。ね、トレードオフが下手くそな人って結構いる、まあ、さっきの損切りとかっていう感覚とも似てますからね。ずるずるずるずる続けることが果たしてトレードオフ的に考えた時にとんでもない失敗になるんじゃないかっていう感覚、まあ、分かりやすいのがね、記録が設定した時間と金のお金のトレードオフ。お金は200円安くなるけども、それを代わりに1時間消費してしまう。このトレードオフは果たして正しいんだろうか。まあ、例えば抽象的な話をするんだったら、離婚します。離婚します。で、自分が不倫をして離婚をすることになって、バーンなんだろう、なんて言いますか、賠償金か、慰謝料、1000万円払わなければいけない。例えば。で、これと、これから20年間の苦痛。死ぬまでの苦痛みたいな、嫌な空気感を漂わせた家庭で生きていくのかっていう、これもトレードオフなんですよね。だからこういうふうに天秤にかけるっていう感覚がすごい大事で、だからこれに関してはどっちがいいのかっていうのは自分の判断ですから、苦痛の方がいいと思うのか、1000万円払う方がいいと思うのかっていうのはこれ人によると思うんですよね。でもこういうトレードオフはいろんなところで日々行われているんで、それをとちょっと感覚としては大事にしてほしいかなって思うんですよね。例えば俺のメルマガを3分かけて読むけど3分消費してるわけですよね。3分かけて価値ないなって思うんだったら解除すればいいんですよ。そういうことなんですよ。なんとなくやっちゃってるっていうのはもったいないかなって思いますからね。保険もなんで。もう何の質問でもいいですけどね、もうね。あの子の時間もまさか来ましたけどね。
完全時間入りました。
はい。
トレードオフの話で、例えば無駄にお金をかけるっていうのも時にも必要っていうのはあるんですか。
無駄にお金をかける、
長こととか行き過ぎの場合とかでも、そこは大事だって
。無駄にね、お金をかけなくするっていうのは一応理想っちゃ理想なんですけど、絶対ゼロにはできないんで、その無駄に、お金をかけないっていうことに割くストレスと、1000円ぐらいならいいかっていうトレードオフですねが行われますね。そこで自分だったら、ね、そんな大きい額じゃなければ別にそれでお金使ったっていいと思うんですけどね。まあ、さっきみたいなタバコみたいに、ね、依存系のものだとちょっと厄介ですけど、まあ、パッと一発お酒飲んで 美味しいご飯食べるかぐらいだったら問題ないかなと思いますけどね。どうでしょうか。
ストレスは小分けしたんですね。
ストレスが一番危機。ストレスが一番厄介。お金においても健康においても全てにおいて一番消して少なくしていきたい部分なんで。
でもストレスはいいっていうのを聞いたんですけど、それはもう現実
な。なるほど、ストレスについて聞いてみますか。ストレスはですね、やっぱ2種類ありましてですね、いいストレスと悪いストレス、ちょっとあるんですよ。いいストレスっていうのは短期的にはストレスで、ね、ですね、言ってしまえば、例えば今日、ヒロキ君みたいにセミナーがあるから緊張する、上がっている、ドキドキしている、これは全然いいストレスなんですよ。頭からのドーパミンがドバドバ出て、ね、いい感じになってるんですよ、きっと。けど一番怖いストレスって何かっていうと、長期的なストレスで、ストレスの度合いは大きくないんだけれども、じわじわじわじわと積み重なっていくようなストレスが怖いんですよ、一番。要するに満員電車とか、嫌な上司とか、口うるさい旦那とかそういうじわじわじわじわしたものが一番脳に悪いんですね。脳がぶっ壊れるので肺は壊れてしまう。そうすると、まあ、精神病とかになりやすくなってしまう。短期的な突発的なストレスよりも長期的な、そのじわじわじわじわ自分があまり無自覚なストレスの方をケアしていくっていうのはもう大前提ですね。人間の脳みそってそういう短期的なストレスには耐えられるような構造に出来上がっているんですよ。もともと哺乳類なんで、まあ人間弱っちいんで、まあ、例えばね、トラとかライオンに襲われるってなった時には脳みそは火事場のバカ力を出すんですよ。急激なストレスには耐えられるんですよ。でも今の現代社会みたいにじわじわじわじわ毎日毎日30年間乗りますみたいなストレスに耐えられる脳みその仕組みにはなっていないんで、そういうのにはめちゃくちゃ弱いんですよ。だから長期的なじわじわストレスを減らすっていうのが一番大事ですね。ストレスとして大丈夫でしょうかね。この辺にしておきます
イデコの話をしたかったので、ちょっと遠征で。
あ、イデコね、さっきは投資してた。ちょっと。俺も入った方がいいよとずっと広く言われて、ずっと無視してた。へーっとしか言われ
て。あ、一ついいですか。はい、さっきあのセミナーの中で人と会うっていう話、はいはい、この言葉が出たと思うんですけど、人と会うって言っても、自分の時間を使って、闇雲にあってもなんかしょうがない気がするんですね。でその見極めが全然私うまくなくて、
そこもトレードオフですからね。そうですね。クソみたいなやつに会いに行くと2時間も時間取ったわけじゃないですかって話になるんで、出会いのコツっていうのがやっぱあるんで、まあ、ご縁ですからね、言ってしまえば、うん、すごい一番簡単な出会いのコツって、まずいい人一人見つけてください。まあ、でももういると思うんですけど、こうやっていい人だなとか学びになるなっていう人がいるんだったら、もうこの人から広げていけばいいんですよ。この人におすすめの〇〇さんいませんかっていう広げ方ですね。ってなると大体外れないんです。でその人からどんどんどんどん聞いてて、この人もいい人なんだったら、じゃあ今度この人にいい人いませんかって言ってこう広げていくっていうのが一番いいかなって思いますね。ネット経由とか変なやつ来ますからね。出会いのコツとしては、自分はこういうやり方が一番人海戦術としてはいいかなと思いますね。あんまり量より質だと思うんで、いい人から、いい人がいい人とだって繋がってるんで、あれやつ大体悪いやつ繋がってるんで、
ルイは友を呼ぶ、
そうですね、ルイは友を呼ぶみたいな感じで。 鈴木教授も文章で書きますし、まあ、ケロップと時間取って保険とかについては、まあ、少し話して配れればいいかなと思っておりますので、まあ、お楽しみにお待ちくださいということで、とりあえず今日はね、ケロップとね、なんか言え
ば、はい、
あ、
あいやちょっと最後ちょっと時間配分見せてしまって申し訳ないですはい、あの今日本当にもう貴重な時間エネルギーをですね支えて本当にありがとうございます。私も本当にまだまだ未熟者で、ただ本当に皆様の、ね、一人一人に少しでも役に立てたらいいなというふうに思っています。でここ1年間であの常にあの無料相談というのをやらせていただいたんですが、そろそろちょっとあの有料相談という形に踏み切っていきたいなというふうに思っています。ただいくらで設定していけばいいのかっていうのがちょっと分からなくてですね、あの試験的にちょっと9月いっぱいぐらい、9月末までですね、ちょっと無料相談をあのどなたかあのなんていうかお手伝いいただければ、あの今日その話せなかったこともお話したいと思いますので、はい、で無料相談を受けていただけると、私もその真摯にその今日の相談はいくらぐらいでしたというのを聞いて、あの今後 その目安というふうにさせていただきたいなというふうに考えております。
無料に相談に来いってことでしょ。
とりあえずですね、はい、1ヶ月間ちょっと
で、
いくらだったのかなっていうのをちょっと聞きたいです。で、
俺は聞かないで、そんなの感じて、
ああ、分かりました。
お客さん答えにくいから、あそんなに言わせちゃダメだよ。
分かりました。
ご説教で終わってしまいましたね。はい、ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、あとは逐次解散しましょう。まあ、メールとかで質問していただいても大体答えると思うので。